はい、続きまして。牧原 VS ブラジルさん。まあ、日本代表とブラジルの試合ありましたけども。はい。牧原 VS ブラジルさんですが、なんとサッカー日本代表、初めて A 代表でブラジルに勝ちました。そして牧原はその勢いで、e フットボールで難易度レジェンドに挑戦。前半に2失点というまさかの日本代表と同じ展開。後半に3点取って大逆転の流れ。そして結果は、本当に3-2で勝っちゃった。これはオチが勝たない流れだったか。ああ、これはオチが勝たない流れだったのに。以上、ネタはオンゴールの牧原でした。ありがとうございます。まあ、ネタにしようかと思っていたら、
だから本当に、
うん、同じ展開になっちゃった。
へえ、いいフットボールね。
うん、まあ、まあね。あの試合ね。まあ、A 代表とは言っても、まあまあ、
言っても
ね、どっちの代表も、まあ万全ではなかったっていうところもあって、まあ、本番というか、ね、ワールドカップでぶつかったらどうなるかなっていうのはちょっと楽しみではありますね。まあね、明石家さんまさんも、まあこの結果、ね、まああくまで親善試合だしねっていうようなことも語っておられたので、まあ全くそうかなとは思うんですけど、まあ過去一度もね、勝ったことがなかったっていう、ブラジルに勝てたのはまあ確かに、まあその、ね、その長いサッカー日本代表の歴史の中で、初勝利っていうのはまあ、いろこわしいことだよねとは思うかなっていう感じ、
はい。
うん。まあ僕もあの試合実際生放送で見てましたけど、
うん、
前半は完全にブラジルだったんで、うん、2点取られて、あ、終わったって思って、後半なんとなく見るともなしに、ね、部屋の片付けなんかしながら、チラチラ見ていたら、あれよあれよと3点取って、うん、まあなんか、ブラジルはね、メンバー交代をした後から急にガタガタになったイメージが強いので、相手の戦略ミスなのかなっていう気はしなくもないっていう。
はい。
うん。まあ、そんな感じがしましたかね。
はい。はい。
はい。まあまあ、勝ててよかったねっていうことで。はい。牧原 VS 宇田汁さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。
まあ、なんで、こんなあっさりかっていうと、うん、牧原さんまた出ますからね。
皆さんお気づきだとは思います。
もういつものごとくでございます。まあ、それはまた後で。
はいはい。
次はですね、わしさんからですね。
はい。
はい。ファミステゲーム大賞2025の1位は、ニンテンドースイッチのヘベレケバニーガーデンと予想係。
はい。
ヘベレケ。クリンクさん、ヨッキーさん、こんばんは、わしです。はい。ちなみに、ファミステゲーム大賞2024の1位に予想したバニーガーデンは、まさかの圏外、カッコゼロ票で、とても残念でした。自分も投票しませんでしたが。
しようよ。はい。
少し前の話になりますが、今年の7月から9月の間に放送されていたテレビアニメ、
うん、
浮田市ザ・アニメーション。アニメの放送に先駆けて、テレビアニメの原作のゲームをプレイしていました。ファミリーステーションは青少年が健全な価値観を育み、社会との関わり方を学ぶことを目的とした教育番組だと思いますので、18禁ソフトのタイトルはここでは割愛します。
そうでもないんだけど。割と18禁のソフトタイトルバンバン言ってるよね。
言ってますよね。
言ってね。
同級生とか書き捨てとかね。うん、
ね、ダンスとかね。
じゃあ続き、
はい。
もともと、テレビアニメ化のニュースが流れてきて、その内容や舞台設定を聞いて、本当にアニメ化ができるのか、そもそもどんなゲームなのかが気になり、テレビアニメが始まる前に原作のゲームを購入して遊んでみました。ゲーム説明のジャンル欄に、逃亡&バトルアドベンチャーと 書いていたのですが、実際は物語を読み進めるノベルゲームで、ゲームとしてはあまり楽しめませんでしたが、ストーリーはいい意味で熱く、いろいろ考えさせられる内容で、アニメと合わせて楽しむことができました。ノベルゲームはこれまで下着シリーズくらいしか知らなかったのですが、お二人はこれまで遊んだ中で好きなノベルゲームはありますか？またお二人は18禁ゲームは好きですか？ファミリーステーションは青少年が健全な価値観を育み、社会との関わり方を学ぶことを目的とした教育番組だと思いますので、お答えできないようであれば回答は控えていただくようお願いします。括弧閉じ。バイワシ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
割と前回熱く語っていた気がするんだ。ツーハートとかね。その、エアーとか、さ、カノンとかさ。その辺語ってた気がするんだけどね。まあまあ、どれもあれか。あの、あれだね。その、全年齢移植版があるから。
まあ、そうですね。はいはい。
うん。まあ、ダンスはないけどな。
ないですね。あれはさすがにできないよね、全年齢はね、
うん。まあ、抜き足し、抜き足しな。抜き足しって知ってます、
うん、いや、知らなかった。
あ、知らなかった。
全然知らなかった。
あ、正式タイトルじゃなくて、略称が抜き足しで、
うんうん
うん、で、まあ、略称をタイトルにせざるを得なかったという事情があるっていうね。
うん
うん、
そのまま略さないと、うーんになってしまうからですね。
うん、まあ実際にはね、抜き毛みたいな島に住んでる貧乳過去私はどうすりゃいいんですかっていうのが正式タイトル。ね。
正式タイトルはちょっと無理ですね、
はい。まあ、そう、うん、ね。まあちょっとアニメちゃんと見てないんだけど、まあだいぶね、規制が強く入ってまして、うん、なんか、なんだろうな、その放送局によっては、音だけしか放送してなかったみたいな。
画像が出ない。
画像なし。まあね、リアルサウンドって感じでやってたみたいです
よね。リグレット、
うん。まあ放送したのもリグレットかもしれんけどな。まあ、いや、そうね。まあ、一応僕はテレビ放送版を全部録画して、で、まあ、ブルーレイに残してはいるんですが、
うん、
一応DMMTV という、その、
ああ、DMM、はいはい。
その、なんだ、うん、サブスク、
はいはい。
動画配信サービス入ってるんですが、うんうん、そこでちょっと規制の緩い版っていうのがあるんで、
うんうんうん、
まあ、それと見比べたら、ああ、まあ確かにテレビ放送版は激しい規制入ってんなっていう感じで。まあ、特に第1話とかのオープニングというか、最初ね。
はい。
状況説明みたいな、こう、まあ、こう、ナレーション的なのが、こう、流れながら背景の映像が変わるみたいな、まあよくあるシーンというか、
うん、
よくある演出じゃないですか。
うん、
で、その、ね、場面が変わるためにコロコロその、見せられませんみたいな映像に切り替わるわけよ。
なるほど、見せられません。
で、まあその規制がちょっと緩いバージョンのそのネット配信版は、まあそこはちゃんと、こう、描写があるんだけど、
お
うん、ああ、まあ確かにこれは、規制しなきゃいけんよなっていう絵図だだったりして、うん、まあまあしゃあないな。
アニメ化しようかと思ったね、本当それ。
まあただね、このね、和紙さんがね、感想で書かれていらっしゃる通り、まあそのね、いい意味で熱くいろいろ考えさせられる内容ってことで、
うん、
まあこのゲームね、まあちょっと自分は触れてないけども、
はい。
やっぱりストーリーが評価されてるらしいので、
おお、
うん、まあね、そこを見せたかったんじゃないでしょうかね。
なるほど。
うん。ただやっぱりね、アニメ化が決定したときによくこれアニメ化できるなっていう話はいろんなところで言われてたね。
まあそらそうだわな。
まあまあまあそんなでしたね。
はい。
うん。
なるほど。
まあ、ヘベレケバニーガーデンは買いましたけど。 まだちゃんとやってないんだよね。あの、多分ね、僕のスイッチのフレンドさん、あの、僕のプレイゲームの履歴を見ると、
うん、
あの、少しだけプレイみたいな感じになってると思うんですけど。
ああ、はいはいはい。
うん。まあ、起動しましたってだけ。ね、うん、あ、ちゃんとダウンロードできてるね。はい。って感じで、やめてるっていう。
なるほど、なるほど。
まあ、そもそもバニーガーデン、ちゃんとやってないからな。うん。ちょっと、その辺やろっかなと思っててんだけど。まあ、全然、まあ、つながりはあるんだけど、まあ、全然、あれだからね。ゲーム性は違うものだから。ヘベレケバニーガーデンとバニーガーデンはね。
はい。
バニーガーデンってのは、まあ、あれですよ。伝説の、ドリームクラブみたいなゲームなんですよ。
うん。
うん。で、ヘベレケバニーガーデンは、その、女の子側、
うん。
その、まあ、飲み屋さんの相手をしてくれる女の子が、まあ、一仕事を終えて帰ろうっていう。
うん。
まあ、帰り道、その仕事でしこたま飲んでるので、まあ、足元がこう、おぼつかない状態で、無事に家に帰り着くかどうかっていうアクションゲームになってます。っていうことでね。うん。まあ、あとは下が最後の方に書いてますが、ノベルゲームは下着ぐらいしか知らなかったっていう。はい、ことなんですが、いや、
もともとは私はやっぱ最初はあれですよね、かまいたちの夜とか、
おとぎりそうではないんですかね、
はい、おとぎりそうではなかった、
うん、まあ僕もそうなんだよね、かまいたちからだったな、
うん、
第2弾って書いてて第2弾って思って
後でおとぎりそうやったんだけど、
うん、
よくわからなかったな、
ああ、おとぎりそうはホラーだからな、
うん
うん、まあ、まあ、うん、そうか。いや、だから、まあ、そうだね。かまいたちの2って、ちょっと原点回帰的なところがあったのかもね。おとぎりそ
う
にちょっと寄ってしまったのかな。
なるほど、なるほど。
まあ、個人的にはちょっとダメだったんだけどな、あれ。やっぱかまいたち1が良かったね。
うん、他にもなんか、あれだっけ、夜行中とかだっけ、
うん。
なんかそういうのもやってみたけど、あれもよくわかんなかった、うん、あれもホラーだろうけどね、
うん、あのね、夜行中はね、
うん、
僕の YouTube チャンネルで気にゲーとして収録をしてみたものの、
うん、
あのなかなか事件起きなくて、
ああ、
うん、序盤長って思ってでお蔵入りになりました、
ああ
、うん、なんかなるほど、あの長期、なんだ、貨物船かな、貨物船、
うん、なんか。
の、その船長なんだよね、主人公が。
はいはい。はいはい、
うん、で、長期の航行を始めて、まあなんか、多分第一の事件だと思うんだけど、
うん、
乗組員が一人海に転落するんだけど、まあそれが助かる、助からないみたいな。展開になるんだけど、
はいはい、
そこまでが長い、
うん。
だからその実況、ちょい実況プレイみたいな、触りだけプレイでは全然こう、事件なし事件が起きず、
そうそうそう、
事件がやっと起きたと思ったら結構地味みたいな。うん、これはどう、まあ、なかったことにしようって、まあ。いつかちゃんと自分で遊ぼうっていうね。
うん、なんかよくわかんなかったんだよな、俺もあれ。
うん。まあ、あとは、赤川次郎の、まあ、魔女たちの眠りとか。
魔女たちの眠りやりましたね、うん、私も。はいはいはい。
あれ、あれも、なんか、あれだよね。その、序盤から結構飛ばしてるゲームだったよね。
うん、結構飛ばしてる。うん。
うん。まあ、その、恋人の名前みたいな感じで入力させた名前が、その、ね、いきなり死んでるっていう。ええっていう。で、なんかその死の真相を確かめに行ってみようって思い立った主人公、次の瞬間には 事故ってるって。
うん。そうね。
いや、攻めた内容だよなっていう。
うん。
うん、まあ、その後の展開はね、もうその、まあ、一回クリアするまではあれかな。固定かもしんないけど、
はいはい、
一回エンディングまで行くともう、はちゃめちゃな、その分岐になって、
はい、
うん、まあ、ここまでストーリー変えちゃうか、っていう内容になったりね、してましたわ、
ね。
うん。
あと、あ、そっか、野草曲とかあったな。
うん。野草曲はいい、はいはい、いいね。
うん。うんそうそう、そういうのから入ったような気がする。
うん。まあ、シュタインズゲートをノベルゲームと言っていいのかどうかっていう疑問はあるんですが。
まあ、ノベルゲームのちょっとまあ、確かに工夫というか、したような感じかな。うん、まあ、分岐は普通にね、起こりますから。
分岐はちょこっとあって、
うん。
で、まあ、ギミックとしては、メールのやり取りで展開が変わるっていう、
うん、
あれはまあ、ちょっとひねってたけど、はい、基本的には読み進めるだけみたいな感じだったからな。
ですね。うん。まあ、ノベルと言っても、まあ、間違いではないと。
まあ、日暮らしの泣く頃にとか、
みたいな
選択肢が一切なくて、読むだけ、
はいはい。
で、真相は、こう、推理してくださいみたいな。
はいはい。
もう、あれこそもうゲームと言っていいのっていう、
そうね。
もう僕の中ではかなり疑問だったんだけど。まあそういうのもありますよね。
はい。
で、まあ、大きく言うと、その、推理系のアドベンチャーゲーム、まあノベルゲームと言えばノベルゲームと言えなくもないかなって思うんだけど、その、18禁のゲームで、まあ、ノベルゲームって言われるものって、だいたいその、ああいった推理系のアドベンチャーゲームの作りになってんのね。うん。ただ、コマンドを選択するんではなくて、物語の途中に出てくる選択肢を選んで、まあ、話が変わっていくっていう内容。
ですね。
なんで、まあ、そうね。で、まあ、18禁のゲーム好きですかってことなんですけど、まあ、嫌いじゃないです。というか、むしろ好きな方で。
別に18禁だからってね、あれですけど、ゲーム性
で、
優れてるようなのありましたけど。
まあ、昔は、ね、ストーリーだけ楽しむっていうゲームの方が珍しかったんですけどね。そうね。もう今すっかりそういう、なんか、なんて言うんだろうな。割と低予算で、できます。できますっていうか、低予算にするための工夫が盛り込まれたシステムがあの形だったみたいな。
なるほど。
話をよく聞くんだけど、
低予算で作る。
それ以前って結構あれだよね。その PC9801 シリーズとかで出てたゲームって、ああいった形よりかは、その育てゲーとかのシステムのゲームの方が強かったよね。
そうですね。
なんだっけ、カゴの中の鳥だっけ。なんだっ
ちょっと待っ
け。
て。2作目がひな鳥のさえずりだったよな。カゴの中の小鳥でよかったっ
小鳥
け？
か。とかね。
あれ、調教ゲームでしたね、確かに。
そう。
しかし、
ね。
中身はカードですか？カードゲームですかね。
まあ、あとは、個人的にすっごい好きで、まあ、ね、ネットラジオやってる他の方からも、クリンクさん好きですね、って、本当にこのゲーム好きなんですね、って言われたことが、遺作。っていうゲームとかね。あれは脱出ゲームなんですよね。文脈として。廃校舎に閉じ込められた複数人が、 無事に脱出できるんだろうかっていう。
うん、
で、まあ、行動しを見すると、うん、まあ、女性キャラが、まあ、基本的に一人一人、まあ、悪役にさらわれ、ひどい目に遭う。まあ、そのひどい目に遭った内容っていうのが、ビデオテープに撮影されてて、主人公が、その脱出のために探索しているときにそのテープを発見して、これ一体何が入ってるんだって、ビデオデッキに入れて見ることになるっていう、そういう流れっていうね。うん。まあ、あれも、本当によくできた脱出ゲーム。で、手順とかね、そのやり方とかがちゃんと決まってて、それを見つけ出すのが面白かったりとかしたんで、まあ本当に好きですねって言われたら、はい好きですっていう答えでしかないんだけど、いや、めっちゃゲーム性として好きですわ、あれは。とか、ね、まあ、あとノベルゲーム、と言っても、シンプルなノベルゲームじゃなかった。ね、この世の果てで恋を歌う少女ユーズとか。
シンプルではなかったね。
シンプルじゃないもんね。
うん。まあ、なんていうか、最終盤に行けばシンプルなんですけどね。
うん、あ、そうそう。一本道のアドベンチャーゲームに結局最後は落ち着くんだけど、その前の段階で、めちゃめちゃ複雑なシステムを取ってて、まあ、言ってしまえばシュタインズゲートなんですけどね。
ですよね。
まあ、シュタインズゲートが、まあ、ね、言うのを、こう、まあ、モデルにしたみたいな感じを、まあ、受けるんだけど、まあ、その、アドベンチャーゲームを進めるルートがあって、そのルート感を、主人公、まあまあ、プレイヤーの任意で、行き来できちゃうっていう。
そうそうそう。
まあまあ、任意って言っても、
うん。
まあ、ちょっと仕掛けを仕込まないとはできないんですけど、で、その、A の世界線で手に入れたアイテムを B の世界線に持っていってそこで相手に突きつけることで話が進むとか。で、その先で手に入れたアイテムを持って A の世界線に戻って A の世界線でそのアイテムを使うことで別のルートに行けるとか。めちゃめちゃ複雑なことやってるっていうね。ただそれがむちゃくちゃ面白いっていうね。
まあ、中にどん詰まりに行っちゃうルートもありますけど、うん、いやいや、こんなとこに来ちまったね、みたいな感じで、うん、ね。
まあまあ、今紹介したね、この果てで恋を歌う少女ユーノっていうのは、まあ、セガサターンで18歳以上推奨かな。
18
歳以上推奨版が出てはいるので、まあ、興味があればそちらをと言いたいところですけど、オープニングアニメーションで結構なネタバレが、されているので、あのアニメーションでネタバレしている内容は極力見ないでやった方が、驚きにつながると思うんだよね。うん。だから、まあできたら PC98 版を、まあそのファンザとかでね、ダウンロードできますので、ダウンロード購入できますので。
確かに、98版をね、やった時は結構、衝撃でしたけどね、あれは本当。
いや、その、ね、ゲームの紹介、その、まあ、ゲーム雑誌とかに紹介されていた記事とかをこう見返すと、うん、あ、このグラフィックって、ちゃんとそういう意味だったんだ、みたいな、のが、後々わかるみたいな。
うんうんうん、
いや、当時ね、なんていうの、こう、現実世界に剣とか魔法とかを持ったコスプレをしているキャラみたいなとかが登場するゲームって意外とあったんで。
はいはいはいはい。
うん。なんか、まあそういう系だろうなって思ってたら、ええー、みたいな
、うん。違います
ね。ああ、そう来るみたいな内容になってしまうので。
普通にね、うん、なんというか、うん、普通の現代っていうかね。
うん。現代劇。
舞台なんだけどね。
ね、うん。なんだけど。そうそう、まあ、あれも、まあ、実際には別世界線って話になっちゃうよね。うん、
結局ね、うん。
うん。 いやー、よくできたゲームだよなと。よくできたゲームと、まあよくできたシナリオでも、
うん、
まあすごいよね。まあでも大体の人が最初にたどり着くだろう。あの、ママ母の自殺シーンとか、もう衝撃的すぎて、
うん、
まあ人によってはトラウマになってるみたいな。あのシーン見たくねえから絶対回避するっていう気分になるみたいな、ね、話もあるんで。
はい、
うん。まあ、だから18禁のゲームって一口に言っても、まあ、ただただエッチだけじゃないですよっていう感じで。
うんね、はい、うん。
まあ、触れてみれば、ね、この抜き出しでも、まあ、熱いストーリー展開だったりとか、うん、まあ、めちゃめちゃ感動させたりとか、そういった内容もあるので、
うん、
まあその、まあただただ1位だけでしょうって思わずに触れてみると、まあ、うん、うん、いいとも言えないけど、悪くはないですよって感じですかね。うん。まあストーリーに定評があるものって大体、はい、まあその、なんだ、全年齢版とまではいかないですけど、
うんうん、
あの、まあ、一般ゲーム化してはいるので、
うん、
その辺で触れてみていただくのもいいかもしれない。
どうよね。
まあ、もしかしたら触れてるゲームが、
は
いはい、あの、実は元は18禁だったっていう、ことも、もしかしたらあるかもしれない。
そうですね。まあ、結局あの、フェイトから、
うん、
はい、あのね、FGO から入った人は元のフェイト捨てないと、知らん場合も。
まあ、そうね。まあ、アニメとかで見て、入ってる人もいるかもしれないけど。
うん、そうね、うん。
アニメでは、ね、あんまり語られてなかったですが。
そう
あの、ね、サーヴァントの魔力供給を、マスターが、まあ、っていうね、話もありますんで。うん。なんていうね。はい。まあ、あの、触れてみると面白い。まあ、新たな世界が見れるかもしれません。
はい。
はい。わしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、また、はだはださんですね、
うん、
このメールは10月31日にいただいてます、
うん。
こんにちは。朝起きて、そうだ、キングオブファイターズ94やろう。そんな日はありませんか？かっこねえよ。バリバリ格ゲー世代ながら SNK にちゃんと向き合っていない人生でした。ネオジオミニを持っているのに、それじゃいかんと一念発起した次第です。画廊伝説チーム、過去テディ、アンディ、ジョーで早速プレイ。難易度イージーだし、まあなんとかなるだろうという甘さは初戦で打ち砕かれました。クソ難しい。それでも何度もプレイしてしまうのは、スト2とは違う独特の荒さと、次は任せたとバトンをつないで戦っていくチーム戦の魅力なのか、かっこ今更か、なんとかラスボスのルガールにたどり着くも、第二形態となったやつは鬼でした。飛び込んでも、待っててもダメ、打つ手がありません。絶望的な強さに挑戦する気持ちを折られました。一旦セーブして、またいつかやってやりますよ。その時まで待ってろよ、ルガール。過去魔界犬か、プレイしてみて90年代格ゲーブームの熱い気持ちを思い出せたような気がします。次はサムスピもやってみようかな。またお便りします。ではでは。追伸。スーパー戦隊50年の歴史に幕が下ろされました。来年の続編はないそうです。テレビの前で目を輝かせて見ていた子供の頃を思い出します。一人では勝てない巨大な敵も仲間と力を合わせれば倒せるんだという、メッセージこそ、子が尊重されすぎている感がある今の子供たちに必要なんじゃなかろうかとおっさんは思ったり、ただ単純に値段切れなのかもしれませんが、またいつか復活してほしいものです。夢と希望ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、スーパー戦隊の幕引きには、なんかちょっとこう、大人の事情感もあるっぽい、という話も、まあ、ちらっと聞くんですが。
ちょっと下世話な、ね、スキャンダルが。
まあ、はい、まあ、まあ、それもっていうことかもしれないですけどね。
うん。
採算が合わないっていう話もあったみたいなので。
うん、あんまり売れてないというかね、うん、他の IP と比較すると。
そうね、
ライダー。特にライダーとか。
うん、めっちゃ売れてる。
ライダー、ガンダム、 うん。あそこら辺と比べるとさすがに見劣りするよね。
あ、まあね。
うん。
あの、まあ結構前だけど、ジューレンジャーだっけな？
ああ、はいはい。
あ、じゃあガオレンジャーか。
あ、ガオレンジャー。
ガオレンジャーとか、一体何体おもちゃ出すのみたいな。ロボットのね。まあでも、うん、あの頃は結構売れてたんじゃないって、まあ、まあ、今やもう、ずいぶん前の話ですけど、30年ぐらい前になっちゃう
かな。かなり前の話です。はい。
30年も前じゃないか。2001年とか。
20数年。
確か、クーガとかの時代。あ、あの時タイムレンジャーか。あの時はタイムレンジャーか。うん。タイムレンジャーのロボットが売れてるってイメージあんまりないんだよな。タイムレンジャーの次はガオだったと思うんだけど、
うん、
そのガオレンジャーは本当にその、なんていうの、こう、その、確か重心とか言われてたと思うんだけど、
うん、
そのロボットね、ロボットの、はい、まあ、獣をモチーフにしたロボットを仲間にして、
うんうん、
仲間になったやつが、その最終的に合体ロボのパーツの一つになって、うん、それを付け替えることで、あの、まあ、有利に戦えるみたいな展開だったんで、あの辺、本当にもう、おもちゃ売るためにバンバン、そういうのを出してきたなって感じだったんだけど、うん、まあ、最近は、そういうアイテムが売れなくなったのかなっていう、感じみたいですね。うん。まあ、いろんな要素が絡まって、終わった。てしまったのかなっていう感じですね。
はい、はい。
で、格ゲーどうですか？
格ゲーは、そげーしないですが、うん、なぜかね、あの、うん、サターン出た時に、
うん、
妹がですね、結構、キングオブファイターズにハマってたんですよね。
うん、おー、妹さんが。
だから、多分、あの時94から96とかまで結構出たような気がするんですけど。うんうん、
出ましたな。
うん、なんか俺も結構やってたような気がする。だからつい
に。ああ、へえ、ね。あ、まあ一人でやるより対戦の方が。
まあね。で、うん、ただまあやっぱその、ボスがやっぱね、それなりに強いもんで、うん、確か96やったかな、うん、ようやってたの。あの、
うん、
ゲーニッツってやつだっけ最後に出るの。なんかオロチの、なんか、神父みたいななんか格好したおっさん。
そうなのね。
あれがまあ、格ゲーとは言うものの、あの、遠距離攻撃普通に放ってくるんで
、あの、
いきなり足元からなんか竜巻がボーンと出てくるとかね
、うん。
そうそうそう。あれ、あの、プレイヤーキャラとして、あの、やると、うん、あの、弱、中、強で、その、竜巻が出せる距離が、出てくるとこ距離が違うというか、
まあ、
そういうふうな、なんか、そうそうそう。
はいはい、
これプレイヤーキャラだったらむちゃくちゃ使いにくいだろうなと思いながら。
まあ、あれですよ。それあの、ね、あの、ストリートファイター6の、あの、JP っていうキャラが、まさにそういうキャラですよ。
うん、
やっぱり地面から、こう、エネルギーみたいなのがにょきっと出てくるんだけど、まあ、それが弱中強で距離が違いますんで。まあ、今の反応でお気づきな方は多いと思いますが、僕はキングオブファイターズをほぼ触っておりません。うん。まあ、ちらっと友達との付き合いで、ゲーセンで対戦をちょこっとやったかな、ぐらいの感じで。しかも、どのチームがいいとか、そういうのも全然ないからな、僕の中では。
ああ、ねえ、まあ一応言ったんですかね、チームはね、いろいろ。
うん。まあ、全然知らないっていう。
うん、
まあ、なんとなく女性キャラで、チーム作ってみようか、とか。
なるほど。
そんな程度。
女性キャラチームっていうのは、だいたいいつの時代もありますよね。はい。
まあ、個人的にキャラ的には、ね、あの、ユリが、
ああ
お気に入りかなっていう。
なるほど。
うん。まあ、その程度です。
はい。
そのネオジオ系が全然触れなかったんだよな、僕は。
なるほど。
うん。カプコン系も、まあ実際に ね、ストリートファイター2を、うちの姉が、ね、スーパーファミコン版を買ってきて、まあ当時ね、その高校生だった、うちの姉の周りですごい流行ってたらしくて、で、なんかやんないと話についていけんみたいな感じで、まあ買ったみたいなんだけど。
ね、中学の時に、誰かさんが、確か持ってたような気がする。スーファミの一つ。それで遊んだ記憶あるな。
で、結局、その後の、そのターボだの、ダッシュだの、そういうのを触れなかったんだよな。僕は。で、まあ、格ゲー何やったかっていうと、まあ、結局はその、バーチャファイターとかに行っちゃったんだよな、僕は。
ああ、なるほど。
なんかいわゆる 3D 格闘、
はいはい、
でゲームの方に行ってしまって、で、まあ大体そっち方面が主戦場になって、で、まあちらほらと 2D 格闘をやるとしたら、まあヴァンパイアセーバーとかをやってたっていう感じですかね。まあシリーズとしては、今は続いてないけども。まあ、それ言ったら、3D 格闘ゲームの方が、ね、よっぽど短命なシリーズ多かったんですけど。バーチャファイターも、まあ、伝説級な感じで言われつつも、ね、結局5で終わってるからね。まあまあ、最近新プロジェクトが動いてますけど。まあ、いつ新作出るのやらっていう感じでもあるんですけど。まあ、ちらほら出るのは5のリメイクであったりとか、5のね、アレンジみたいなのが出てたりとかしますけど。なので、まあ、で、あと、あれですね。僕は対コンピューター戦が苦手です。
ああ、そうです。
対戦だと割と、まあ、相手は人なので、ね、割と、こう頑張れるんだけど、なんかね、コンピューターの、なんだろうな、理不尽な反応みたいなのが、もうどうしても許せなくて、まあ、絶対ズルだって思いながらやってるんで、なんかそこが納得いかんくて、アーケードモードは、基本的に、こう、エンディングまで、なかなか行ったことがないっていう。まあ、そうだね。一人用でも楽しい格ゲーってなんかあったら、ぜひ、皆さん教えてください。まあ、個人的にはファイティングバイパーズ1がすげえ好きなんですけど、あれはね、なぜか頑張れて、アーケードモードはクリアできるんですよ。まあ、そんな感じです。どう？ヨッキー先生的には、3D 格闘は全然。
あ、全然。
全然なんだ。
全然わかんない。全然わかんない。
まあ、今はなお続いてるとすれば、ソウルキャリバーシリーズとか。
全然わかんない。
鉄拳シリーズとか。
全然わかんない。
そうだね。はい。現場からは以上です。はい。ハロさん、ハロハロさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。次はですね。
はい。
どんな時も牧原、日本シリーズさんからです。
はい、
はい。こんにちは。阪神ファンの牧原です。阪神タイガース対、ソフトバンクホークスは4勝1敗で、ソフトバンクホークスが5年ぶりの日本一に輝きました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
阪神ファンの牧原はショックなのでしばらくお休みします。
ああ。
以上です。
ああ、阪神でしたか。
で、まあ、阪神ファンだったんですけどね。はい、で、で、お次ですね。
はい。
どんな時も牧原、ワールドシリーズさんから。
はい。
こんにちは。野茂英雄からのドジャースファンの牧原です。
ほほ。
MLB ワールドシリーズ、ロサンゼルスドジャース、トロントブルージェイズは、 4勝3敗でドジャースが見事に2年連続制覇しました、2戦目6戦目さらに7戦目も、勝利投手になった山本由伸投手が松井秀喜さん以来の日本人で MVP に選ばれました、ワールドシリーズを見終わった後すぐに書いてるんですが、いやーすごい試合だった、この後早稲田タウンでちょうど MLB グッズが、期間限定でやってるので大谷さんのシャツを買いに行こうと思います。というわけで今シーズンが終わったので次のシーズンでまたお会いしましょう。槙原はシーズンオフに入るのでしばらくお休みします。2025年シーズンもありがとうございました。
はい、
ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
12月もお便りをお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
まあ、いろいろありましたね。まあ、その本当にねこの季節、あの日本もアメリカも野球が、このポストシーズンで盛り上がるとこですけど、まあ、でも確かにあのドジャースは本当あのリーグ優勝、あの決定シリーズまではなんかポンポンポンポン結構なんか進んでたような気もするんですけど、ねワールドシーズンになってね本当第7戦までもするとは、
もうねもう崖っぷちの状態から終盤、大丈夫かっていう。
そうそう。結局、あの、大手かけられて、あの、その、なんちゅうか、アウェイに行って、あと 2連勝しかないみたいな、そういう状況やったのに。
本当によく、ね、そういったプレッシャー、
そうそう。
もうね、まあ、跳ねのけて、本当よく勝ちました。
あと、第3戦が、
超
18回という。もうあの、なんちゅうか、その、あの、引き分けの規定がないし、ワールドシリーズ。あの、なんというか、タイブレークもないからね、シーズン中のような。
まあ、だから、
そりゃ、
まあ、だから、もうすごい名勝負だったんだと思うね。
ですよね。
今回ね。
その、結局、あの、同点になってから、8回に同点になってから、ずっと、ね、18回まで、ずっと0-0-0-0-0-0って。
だって、ね、2回あったわけでしょ延長が。
ああ、そうそう、第7戦も延長でしたね。そうそう。
だから、ね、ほんとすごいよね。
うん。
ちゃんとこう、互いの強さを出し合った、もう、ね、ファンとしてはたまらないワールドシリーズだったんじゃないでしょうか。
ブルージェイズもですね、最終戦も、勝つチャンスがいくらでもあったんですけどね、ほんと。さよなら。仕掛けたんですけど、本当に紙一重というか、
まあなんか久々にね野球で盛り上がって、いやすごいなと思ったら、なんか昨日かな、あの流行語大賞のノミネートが発表されて、
はい、
なんか今年はあのなんか、久々に、みたいな。野球用語が一切入ってないとかっていう話で。こんだけ盛り上がってて、野球用語が全然入んないって。へーって思って。その毎年のように、不思議と野球用語が入っていたのに、これだけ盛り上がってた年にはないんかいっていう。
トリプルスリーとかな、なぜか。
ね。
入ってたような。ね、
うん。いや、
なんでだろうね。
不思議なことがあるもん
ね。どういう基準で選んでんのかよくわかんねえよ、あれ、ほんとも。
そんなの流行ってなかったし、みたいなのが結構多いからな。
去年だって、え、何ふてほど？
ああ、はい。
はい。ああ、不適切ほど。違うか。
不適切にもほどがあるってドラマがね。まあ。あって、まあ、それの略語が、ってことだったんだけど。
でも、誰かが。まあ、
それもドラマ見てないと分かんないしな。
そうそう、分かんないし、誰かが X とかで、不適切報道の略じゃないって。まあ、2ちゃんだったかもしれないけど、それが、結構ね、みんな、まあ、思うところあったんでしょうけど。まあ、俺も、不適切労働でいいんじゃねえかなって思った。
ね。 いやー、まあ本当に、なんかこう、今年は本当にもう夏ぐらいからずっと野球の話題ばっかりだった気がするなーって思って。まあ甲子園しかりね。甲子園はまああんまりいい意味での盛り上がりはなかったっていうところもあるけど。
え、そうなんかな。
まあ某高校の不祥事。沖縄盛り上がったね。そうだ
沖縄盛
ね。
り上がったよ。
初のね、優勝でね。さあ、まあ来年はどうなりますかね。
どうでしょうね。
まあドジャースは3連覇できるんでしょうかね。
まあ、いい意味でまた人を少し入れ替えてほしいですけどね、本当。
まあでも大谷さんはあれなんでしょ？なんか10年契約かなんかっていう
10年契
話
約
ら
です
しいん
ね。
で。
山本も12年だったっけ？12年契約だったような気が。まあ最近、ね、まあその、なんちゅうか、ね、ベッツとかフリーマンとかは結構最近入った口ですけど、まあそれでもこのまま居つきそうな感じですね、やっぱり。
まあ、それが盤石となるのか、穴となるのか、だよね。まあ、ね、絶対攻略されないっていう人もいないでしょうし。
まあ確かに先発陣は駒が揃っとるように見えるけど、大谷もいつまでね、ピッチャーとして投げられるか分かんないしね。
まあ、
先発陣は
なん
今
でし
見
ょう
れば
ね。
確かに、あれなんだよな、スネルと山本由伸と、ね、あのグラスノと、ね、大谷とか、普通に4枚おるけれども、まあちょっとブルペン陣がどげえのと、あと佐々木朗希は来シーズンは先発に行くのかとかね。
ああ、どうでしょうな。まあ、佐々木朗希もね、最初は怪我とかで、なんか急に、なんかもう最初の方本当に、あ、ダメかもって思ってたんだけどね。
今シーズンもうダメかなみたいなね。
ね
そしたら抑えで出てきやがったみたいな。
え。もしか
こ
し
の
た
ま
ら
ま抑え。
抑えがね、まあ、一番生きる、場所になってしまうかもしれないしね。
多分手ぬ、なんていうか手加減できなければそうだろうなと思う。手加減できないと、すぐスタミナ切れになりそうだからね、彼本当。抑えが一番いいかもしれないね。ただメンタル的にはどうかしない。知らない。
まあまあまあ、今後に注目ですかな。
大丈夫ですか
まあ、スト
ね。
ーブリーグ、どうなることやら。ということで、日本シリーズなりに、ワールドシリーズ、どんな時も槙原さんありがとうございました。
なりました。
ということで、お便りは以上となっ
以
て
上です
おり
ね。
ます。また皆様からのお便りお待ちしております。まあ、こんな感じで、ゲームと関係ない内容でも、
全然。
まあ、全然構いませんので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
基本的には全部読みますので エンディング。
お疲れ様
お疲れ
で
様
す。
で
というわけで、早
ーす。
速ですが、年始のイベントを、
ファミステゲーム大賞2025
2015
なん
で
です す
ね。
けども、まあ、前回、前々回と告知してますので、詳しいところはその辺聞いていただければっていう
前
まあ、
回を
おそらくなんですが、次回の収録が12月になると思うんですけど、その頃にはもう、多分専用投稿フォームが開放
オー
され
ブン
てる
で
ん
す
じゃ
ね。
なかろうかと
な
思
かろう
わ
か。
れます。まあ、その収録のタイミングが、まあ、例えば
ニュ
僕
ーヨーク。
のね、休みが結構、ね、序盤にあったりとかする
じ
と、
ゃあ、この放送解禁されてからスタートみたいになるのかな、投票。 それとももう解禁されてますんでお願いしますってことになりそう
になりそうかなって思うんだけど。
なるほど、わかりました。いやそれはどっちでもいいんですけどね、うん、もちろん、
うん、だからまあ多分次の収録までにはもう始まってたりするかなと思うんですけど、まあそこの辺はまあブログでも書くと思いますし、またね、X、旧 Twitter でも、うん、まあ、開始されましたという話はすると思いますので、
はい、
まあぜひご応募ください。まあ、2025年1月1日から、まあ2026年の1月10日までに遊んだゲームで、あなたの中での、トップ3を決めていただいて送っていただくので、まあ、今年何やったっけなっていうのを、思い出して、
ちょっと思い返して、
投票に備えていただければと思います、
ね、はい。
よろしくお願いいたします。
ね、はい。
まあ、前も話したんだけど、どうですか、今年は。
今年？
うん。だから、その、何に投票するかな。
ああ。
だいぶ固まってきました、ま
あ、それなり結構それなりに遊んで、うん、まあやっぱ結構いいゲームそれなりにボコボコあったなという感じなので、
うん、
うんうんうん、ちょっと今のところ、うん、
割と悩むですよ、ね、割と悩みますか、
うん、割と悩む、
うんうんうん、まあこんな感じで皆さんもぜひ大いに悩んでご投票いただければ、
うんうん、個人的にはね、あのサガフロ2リマスターとかも結構良かったんで、
お
う
お
う、うん、ああいうのも入れるか、うん、それともまあ、うん、定番かみたいな、うん、そういう風に考えたりしてます。いろいろちょこちょこね、あの買って遊んでたりするからね、
うん、
そうなのよ、まあちょっとあの言いそびれてたのもあるんですけどね、
うん、
ここあのあれでから、まあ、だけど、まあ、いろいろちょこちょこちょこちょこ遊んでたりするので、
うん、まあ、投票、
はい、
ね、結果でどうなるかですかね。
なかなか3つに絞るっていうのが、なかなか難しいかもですけど、う
ん、まあ、まあ、この時期、我々も悩ましく、はい、なることでございますな。
はい。
はい、うん、まあ、僕は、まあ、あれ、がトップは変わんないかもなーっていうのが まあね、他の人から言わせると、今更かよみたいに思われそうですけども。ああ、まあまあまあ、2エディションなんてね、言葉なんてもあるんで。何の2エディションなのかはよくわからないけど、うん。ありますね。まあね、今日話したスーパーマリオギャラクシーの1と2も、
うん
ね、これからやってみて、うん、まあ、そのトップ3に入るかもしれないし、
うんうん、
まあ、ワンサーポーンは塊魂を入れるかどうか、うん、ね、あのこれはもう僕の中ではその塊魂というシリーズごともう殿堂入りと判定したいう風になっていれば全く入れることもないかもしれないですし、
なるほど、
うん、まあ、はたまたね、ここではあんまり話していない、まあ、同人ゲームが急に入ってきたりするかもしれないですけど。はい。まあね、皆さん、悩み多いと思いますが、はい、まあぜひね、投票に備えていただければと思いますので、
うん、
よろしくお願いいたします。
ちなみに今もう、日付が変わりましたけれども、
うん、
あの、FGO は、
うん、
再開されてますね。
そうなの、
限定解除されました。
ああ、無事ログイン。
無事ログイン。あ、一応なんというか、ゲームがプレイできなかった日について、
うん、
ログインをしたこととみなす対応を行いましたって書いてあります。大丈夫です。
ああ、わびし。わびし。
わびしも多分来るんじゃないかと。
はい。
まあ、そら来ますね、これは。来ますね。うん、普通に、緊急メンテナンスってわざわざ書いてますから。
うんうんうんうん、
石と金リンゴが3個ずつだそうです。はい。
もうちょっと派手にやっていただいてもいいんですよ。11連ガチャできるぐらいいただいてもいいんですよ。
ねえ、1000個っちゅうのもよう意味わかんねえよな、ほんと。
ああ。
ねえ、いきなり1000個とかね、夏の周年で。
うん
戦後、うん、まあまあ、うん。
あっという間になくなったわけですけど。
そうそうそう、あっという間になくなった。うん、はい。
はい。ということで、まあ次回、本当にね、12月中には必ず1回は収録するとは思いますが、
うん、はい。そうですね。
それまでに、まあ皆様、はい、ね、本編でもお話しした通り、お便りをぜひよろしくお願いいたします。
うん、はい。お願いいたします。
はい。ではもう夜も更けてきましたので、
うん、
今宵はこれまでにいたしとございます。
はい、
はい、それでは皆さん次回まで、
皆さん次回まで、
はい、さようなら、
さようなら、
また来月
来月ですね、一応来月のはずです。はい。